曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛田市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。皆さんおはようございます。本日も始まりました、まるくなった。この番組は子育て中の皆さんが子育てって楽しいって思ってもらえるようなヒントや活動を紹介して子育てをみんなで応援する番組です。ナビゲーターはパーソナリティで管理栄養士の山本かなえです。私は小学校2年生の息子と5歳の娘を子育て中の母親でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。さて今月のテーマは子育てが楽になる褒め方叱り方についてお届けします。ではここでいろいろとお話を聞いていくゲストの方の紹介をしたいと思うんですが、それぞれ行ってもらおうかなと思います。加茂小学校から3人の方が来てくださいました。まずお一人目は、
はい、私は加茂小家庭教育学級生の田中智子です。
はい、そしてお二人目はどうぞ。
じゃあ次へかな、ちはるさんです。
はい、ちはるさん、娘さんですね。はい、はい、そして3人目、
はい、学級生の柳田愛子です。
はい、ではよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
さて実はね、初めましてじゃないんですね、うん、この、うん、あのお三方は私とはですね、はい、何で笑いが止まりませんね。何でお会いしましたっけ。
ですね、加茂中の、はいはい、方の家庭教育学級のラジオの方で、あの以前お世話になりました。
この丸くなったでしたね、
うん、はい、そうです。
加茂中学校でも出られて、はい、あのお二人は3人はあの小学校でも家庭教育学級に関わってらっしゃるんです。
あ、そうなんですよ、うんうんうん、です。私は、もう3年目ですかね、うんうん、会計とかあの学級長はしたことないんですけど、はいはい、会計とかあの総合を経験させてもらったので、うん、ずっとここ3年はあのやってる感じですね、はい、
なんか主要人物を家庭教育学級の主要な人物を小学校でも中学校でもやってらっしゃるという
あ、
ね、
ですね
結構好きですかやるの。
はい、好きですね。好きですか。いろいろやりたがりですね。
いやいやいやいや、素晴らしい、素晴らしい、
出たがりですね。そして、
いやいや、素晴らしいと思い、いいと思います。もう前回なんか喋り足りなかったんですよね。
ですね。
なんかもっとなんか喋りたかったって
最後にね、最後に
ちょっと本題に戻りたいんですが、はい、はい、今日はですね、加茂小学校の家庭教育学級の紹介をお願いいたします。
はい、加茂小学校家庭教育学級は全保護者が対象で、現在の学級生は300人です。
はい、多いですね、
はい、うん、で今年度は8回の学習を計画しました。代表的な学習として運動会の緑門作りや、給食試食会などを行ってきました、うんうんうんうん、はい、
実際、まあ、いろいろね、先ほどちょっと打ち合わせで話したんですけど、参加者がね、
はい、そうなんです、
なかなかっていう話を、
なかなかないですよ。
全部の会を通して、
はい、
なんかイメージ では重富小学校は割と大規模なので、はい、それに比べると、ま、加茂小学校は割とその小規模とはいかないけど、うん、割とこう空き家癒してるイメージなんですが、うん、もっと多いのかと思う気はそうでもないんですよね、参加者の数が意外と、
はあ、ですね、なかなか伸び悩みますね、うんうん、だからいろんなね、やっぱり抱き合わせてやったりとか、
う
ん、はい、工夫しながら8回やりました、
うんうんうん、
はい、はい、
いろいろと工夫されているということで、はいはい、じゃその工夫されたものの一つとして、はい、2月5日に今回のテーマでもあるんですけど、実施した家庭教育学級子育てが楽になる褒め方叱り方についてなんですが、講師の先生が福山優子先生が、はい、鹿児島県のスクールカウンセラーと発達支援コーチということで、これが家庭教育学級と学校保健委員会をタッグを組んだ。
あ、そうですね、はい、
ということで参加者が今回は結構多かった。
そうです、うん、30名近くですよね、はい、34名、
そう34名、うんうん、30名、 なんと、はい、はい、もうしげさんがね、
数えてくださっているので、はい、
本当にありがとうございます。サポーターの方がね、覚えていたという、はい、うん、
ありがとうございます。
二人はね、運営に必死だったからですね。
そういうことに、そういうことにしてるでしょ。
いや、はい、あの、後ろで落ち着いて数えることができる、はい、ですね。だそうです、はい、34名来てくださったんですね。関心が高いテーマだったんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、まあ、なぜこの学習を行うことになったんでしょうか。
はい、教頭先生にちょっとお尋ねしたんですけれども、うん、あの保護者の方に家庭で あの子どもさんたちへ あのコミュニケーション取り方、またしつけ方などあの周知して、それをまたあの生活で生かしてもらいたいということで、うん、なんか計画されたそうです、う
ん
う
ん、なるほど、はい、講師の先生はどんな感じで見つけられたんですかね。
講師の先生は、うん、あの家庭教育学級の講師一覧表から、うん、あの見つけてもらったみたいですね、はい、
もうたくさんのね講師の方乗ってますよね。もうあれを活用しない手はないと思いながら、
うんうんうん、ね、見せてもらわないの ね、 今度 ね、 ね、まだ私見たことないので。
本当ですか。
です、うん、
主要メンバーなのに、
主要メンバーなのにもうまだこれから
これから頑
張ります、
はいはいはい、もういろいろな魅力的な方がたくさん乗ってらっしゃいますよ。愛らしの方も愛らし外の方もなの で、 な、ね、はい、
ぜひ
見てもらえたらなと思うんですけど、はい、実際に、まあ、どんな感じの学習の内容だったんですか。はい、話の順番が回ってきました。やっと回ってきましたよ、
はい、なんかあの福山先生やっぱりあの、うん、何ですかね、穏やかなすごい語り口調で、なんか私はすごいリラックスできる雰囲気ですごく話が入りやすかったんですけど、心理学的なことを交えて叱り方褒め方のポイントをあのお話ししてくださいました、まあ、その、まあ、叱り方のヒントとしては、まあ、そうですね、間違った具体的な行動に対して叱る。例えば、まあ、子供が嘘をついていた、うん、だついつい なんか、まあ、私だったらなんで嘘ついたのってもう怒鳴って感情的な叱り方になってしまうんですけど、まあ、それではなく、まあ、ちょっと私メッセージで、お母さんはあ悲しかったよその嘘ついたことって、そういう、こう感情的でもやっぱりアイメッセージで入れる、でその後やっぱりあの次はどうするべきかな、どうしたらよかったかな、どうした方がいいかなって、やっぱ子供に考えさせて発言させるっていうのが、やっぱ子供が多分あ次はこうするって決めたので、うん、やっぱり反省につながるのかなって、まあ、私もそんな思いながら聞きながらでした、まあ、褒め方のヒントもまあ同じような感じで、やっぱり何ですかね、まあ、やっぱりその子の存在をやっぱり認めることが一番、そのもう子供そのものを認める、であと小さな頑張りとか伸びにやっぱり気づいてあげる、でその時に、まあ、例えばですよ、テストで100点取ったとする、そしたらそのなんで100点取れたのかなっていう成果を子供に認識させるのがやっぱり一番いいみたいで、子供にだからどうして100点取れたかなって、どうしてだと思うって言ったら、子供がああ今回すごい集中して勉強したかもとか、で子供がそう言うことによって、子供もあ次はもうだから集中して短期集中で勉強すればいいんだって、子供がやっぱり発言したことで頭に入ると思うので、やっぱりこう子供に発言させたり、こう、うん、どうしたらいいかっていうのを考えさせるのがいいのかなって、先生のこう話を聞きながら思ったところでした。
ですよ、言霊だよね、やっぱり言霉ね、
言霊、言葉の魂ですね。
ですよね。
でやっぱりあとはそこをやっぱすかさずこう すごいねやったねってさすがだねとかって、まあ、こう自分自己認識につながる言葉を言ってあげるのが、というふうにおっしゃってました、うん、なかなか厳しいんですけどね、なかなかいざやってみようと思ったら厳しいんですけど、
そうそうですよね。
子供さんがおいくつでしたっけ。
中1と小4です。ですけど今回はテストが終わったばっかりなので、うん、中1の息子にこれ使いました、
うん、あ本当ですか。実践編ですね。
もう実践しました。
あ実践しました、はい、どうでした。
すごいね。
入ったか、多分 子どもの中には入ってると思うんですけど、まあ、その成果は、うん、ちょうど昨日
帰ってきた、
あの結果に書かなきゃいけなかったので、はいはい、うん、昨日ちょっと息子とそうやって話をしながらでした。
早速、まあ、
ちょっと成果が出たので
素晴らしい
テストの成果がですね、
実践されてね、早速素晴らしい、なんかちょっとうなついてましたね。
だけどなかなか厳しいよね、田中さんね、智子さんね。褒めるのが難しいな。
子供さんは、田中智子さんはおいくつでしたっけ？
うちは高1と中1と小1がいるので、それぞれに課題があるんですけど、ですね。けどやっぱり、褒めるのはやっぱり大事なんだなと思いました。やっぱり、なんか、ね、自己肯定感を、まあ、よく先生がなんかよくおっしゃってましたけど、やっぱ肯定感ね高めるためには褒めるのって本当大事なんだなと思ったとこでしたね。はい、
私も難しいですよね。
難しいですね。
すごい、今まで叱りまくって自己肯定感私落としまくってたので、なんかすごい今リセットしなきゃって
嬉しいです。特にね、長男は一番上はやっぱりそれをやりがちでやってました。だからもう今ね、もうちょっと大きくなったんですけど、なるべく褒めるようにけどやっぱり言うんですけど、やっぱり勉強しなさいとか言ってしまうんですけどね、やっぱりなるべく褒めたいですね。
でなんかこうね、いろんな子育て論があったりとかするからですね、
難しいですけど、まあ、叱るときにやっぱり感情的に叱るのがどうしても感情的になってしまうんですよ。
ありますよ、ありますよ。
ガーってなって、もうバーって。
あります、あります。
で、まあ、だからそれが良くないなって反省するんですけど、また繰り返すんですよね。まあ、だから最近はちゃんとも反省して、あ、良くなかったと思って、あ、さっきの怒り方、お母さん良くなかった。あとちょっと数分経ってですよ。
はいはい。
ごめんねって、謝るようにはしてます。
謝るのがきちんとできるんですね。
いやいや、もう本当にすごい叱り方なので私
そうなんですか。
はい、なの謝るようにはしてます。まあ、だから、まあ、間違ったことに対しては絶対もう厳しくっていうのは大事にはしてるんですけど、なんかそんなに怒らなくてもいいようなことでちょっとこぼしたりとか、
わかるけど
怒っちゃうので、
ですよ。めっちゃやっぱこぼすんですよ。
そう、
本当2番目なんですけど、めっちゃやっぱこぼすんですよ。牛乳好きなんですね、はいはい、牛乳めっちゃこぼすんですよ。牛乳は拭いたら臭くなるんですね。
ですよ、臭いですよね。
怒ってしまうんですよね。もう中学生にもなってるし、
分かる分かる
けど、まあ、言ったちょっとかわいそうだったかなとか思ったりはするんですけど、やっぱりこぼしちゃうんですよ。もうなんかと思って、
あ、こう母親がご機嫌に過ごせることって、
うん、
そのすごい福山先生も、もう最初にすごい私たちのことを褒めてくださったんです、
ね、それね、
いつも、
そう
か、頑張ってますね
って、ありが、もう本当にお母さん方頑張ってますよって、嬉しかったですもんね。だからやっぱなんか自分がご機嫌に過ごせるように私はしてます。
あ、それが大事って先生もおっしゃってましたよ。
本当大事だと思う。
もう私ここでバラすけど、隠れてコンビニで、美味しいスイーツ買ったり、
あ、いいですよ。
いや、それが
いいです、いいです。
それが大事なんだから皆さん、これはおすすめです本当に。あのコーヒー買ったり、いいんですよ、頑張ってるから、ね、たったコーヒーも100円か200円ですよ、でスイーツも200円か300円ですよ、500円で買えますよ、
そうだから私はいいと思います。
時々そうやってご褒美を、
はい、私も大きないちごを今日一人で食べました。
ご飯最高、は
い、
それしよう私も。
いつもはですね、やっぱ子供のためにって高いから取ってるんですよ。
そう
だけど今日ぐらいいいわと思って
、ね、
朝いちご食べます。
大事です。
まあまあ私は一人で食べてますから大丈夫です。はい、もう見えないとこで食べてるんで、ね、いいんです、
いいんですいいんです、
もうなんかだんだん褒め方叱り方からね、なんかあの、なんかいろんなところ
に それましたが、
ま
あでも、褒めてもらうことね、叱ることいろいろ、それを通してね、学ぶこと感じることいろいろありますよね。家のことを振り返ったりとかね、本当に
ですね、こうやってあの講話とか聞く機会があると、もう本当になんか、ね、 その時だけでもなんかいろいろ振り返ったりとか、やっぱ忘れてはしまうんですけど、すぐやっぱね自分の家の中に入ってしまえばもう目の前のことしないといけないから忘れてしまうんですけど、けどやっぱりこうやってその工場があるともうその時だけでもなんか考えることはできるし、あーって思うこともあるから、もう本当こういう機会はね、ぜひなんか参加、ね、あるんだったらもう参加してもらったら時間が許す、ね、ちょっとでもね、忙しいと思うんですけど、
すごいやっぱり振り返
る、ね、
やっぱり
いい機会ですよね、
とも子さんおっしゃるように、振り返る機会になります。で、その後ですよ、やっぱり参加した後に、その後ちょっとほらあの 帰る時につい他の仲のいいお母さんたちと会って、ちょっと立ち話した時に、ね、その福山先生のこのリフレーミングの話があったんですよ。あの
言い換えるのね、
言い換える、まあ、子どもの欠点を言い風に言い換えるっていうのも、なんかその仲のいいお母さんたちと話してて、だからそんな福山先生そんなおっしゃってくれたけどなかなか言い換えられないんだよねって言って、だけど私たちはその子のいいことを知ってるので、まあ、例えばですよ、その
我が子じゃないとなんか褒
められるんですよ。
あ、なるほど、
そうだから、そしたらねそのお母さんまだねとかってだったから、そういうねおしゃべりもすごくね、いいしリフレッシュになるし、ぜひ参加してください。
そう、学ぶこともね大事だけど、その場でこう会話して何気ない雑談とかでね交流するのも家庭教育学級の魅力ですもんね。
そうなんです、そうなんですね、
ぜひたくさんの人に参加してもらえたらいいなと思います。まだ、
ね、来年度また始まるので、
ですよ、締めくくりでした。
あ、もうすいません、
ね、本当に、はい、いろいろ楽しいお話まだ話足りないかもしれないですが、はいはい、このあたりでちょっとお別れなんですけれども、よろしいでしょうか。はい、楽しい場をまた作っていけたらなと思います。はいはい、ま、来年度も楽しくやっていくんですよね。
はい、頑張ります。
来年度も家庭教育に関わるんですもんね。
うん、そうなんです、は
い。来年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私もいる予定なので、はい、本日来てくださいましたのは、加茂小学校の家庭教育学級より、学級生の田中智子さんと、そして娘さんの、誰だ？
千春さんです。
はい、千春さんと学級生の柳田愛子さんが来てくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここから丸くなった後半です。後半は家庭教育サポーターの方々とトークしていきたいと思います。坂本智子さんと重久京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂本さん久しぶりですね。なんか、
はい、
どこかにあの行かれてたんですか。
はい、海外に出てました。
なんかお久しぶりだなと思って、
ですよね、
はい、もう長らく会ってなかったわと思って、なんか明けましておめでとうございますいそうになったところなんですけど、またよろしくお願いします。ありがとうございます。さて、それぞれ感想を聞いていきたいなと思うんですが、加茂小学校のお話を聞いてどうでしたか。どちらからいきますか。
は
い、
私たちも今回合同 の家庭教育学級とその学校の保健委員会の方の合同のこういう研修会に参加して、はい、先ほどもありましたが思わず人数が多くてびっくりしました。34名ぐらいでこういらしたように、数えておりました。
多かったですね。
はい、で私は実はとても最初の保健委員会の先生の教頭先生ですかね、加茂小学校の虫歯とか その歯の検診のことをお話しされて、私もとても気になっている歯のことなの で次に薬剤師さんが8020運動のこととかちょっとお話をされたりして、はいはい、私は今、もう少し年齢もいっているので8020がどうなっているかなと思って調べたりしました。はい、で昭和さ、1989年からもう今36年経過していると情報に出ていました。うんうんうん、あ、もうこれを聞いてから36年経ってるんだなというふうにちょっと興味深くその歯のお話を聞きました。それから、発達支援のコーチの福山優子先生、とてもこう子育てに関する今お母さん方が言われたように、褒め方とか叱り方なかなか反省をしてしながら今聞いておりましたけれども、やはり皆さん若いお母さん方が頑張ってほしいなというふうに、つくづく感じました。はい、実は私、娘を怒って 娘とこういろいろ話をすることがあって、ラジあのマラソンを学校の4年生の時サボったことがあるんですね。その時になぜサボったかがバレたかというと、友達のお母さんから聞いたりして、職場にちょっと職場で会って、今日娘さん走ってなかったねと聞いて、朝は走るって言って出たんですよね、
はいはいはい、
でボイコットしたということで帰ってから、はい、これ何度目かのお話なんですが、その夜 2,3 時間娘とお迎えやってご飯を食べた後に 2,3 時間、4時間ぐらいかな、夜の12時ぐらいまでなぜ走らなかったかと、親の気持ちと娘の気持ちを話したことがあります。で、先生の話を聞きながら、さっきもお母さんがもう興奮して怒るのよねと、変わってくるのよって、私もそうでした。今からだと冷静にできるかなと思いますが、うん、残念ながら終わりました、
はい、
長くなりました。以上です。
あ、なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます、うん、思い出を話してくださいました。いやいやいや、もう、いや、うん、あったんだなと思って。
そうですね、
ありますよね、
ありますよね、うん、
どうでしたか。
はい、あの和やかに話をされてて、あ、よく聞いてらっしゃったなというのが一番の感想です、ね、そして本当におっしゃる通り、褒めるのが難しいですよね。けなすのは簡単なんですけど、褒める、何を褒めようかと思った時に、先ほどおっしゃいました、終わった後にそこで靴箱かどこかでか、いろんな座談会じゃないですけども、うん、話をする、その中で他のお母さん方からいいところを教えてもらって、あ、そうなんだって、うん、見方を変えるというのも、そういうサロンじゃないですけどね、うん、そう、会が終わった後に話すの、あ、いいことだなと思いながら、子育てサロンもそういうのが一つの目的なんですよね。その中で、あ、感冒症では日々実践ができてるなと、うん、ほっとしました、うん、そして、あの、叱るとき感情的な、当たり前ですよ人間ですものって言いたいですよ ね、 ですよね。それは別に子供を叱るときだけじゃない、夫婦喧嘩をするときでも何でも、まず感情的になってしまう、もっと一呼吸置いてからしたら、もっと物の言い方が変わって全然違う感じに終わるはずなのに、あ、いくつになっても私も成長できないなと思いながら、お話聞きながら、あなた方は大丈夫、いいですよって応援を送りたくなりました。いやいや、本当ですよね、はい、そんな感じを持ちました。
え、はい、坂本さんで今でもこう感情的に怒ることあるんですか。
感情の生き物です、私は。申し訳ないほど。
本当ですか。あるんですね。
みんなね、なかなかね、そう、神様のようにはいかないですよね。自分にも感情があるって、さっきお母さん言っていましたけど、そうだと思いました。
本当に、まあ、いくつになっても感情の生き物なんですね。
それと先ほどおっしゃいましたように、やはり自分に余裕がないとなお感情的な、
う
ん、
そうですよね、
自分にご褒美をあげたりとか、うん、なんか自分でなんか満足するものがあったら、ちょっと余裕を持って、うん、そういうことか、分かったよって受け入れられるんですよね。時間がないと、もうついつい、まあ、自分の感情だけを優先してしまうので、うん、頑張ってくださいね、今回のお母さん方は。
母親って忙しいですもんね、うん、もう仕事してたりとか、うん、お家のこともだったり、そ、ね、うん、ね、その地域のことだったりっていうのが忙しいから、うん、まあ、ついついこう自分の体調とかもねあったりしますもん ね、 ね、なのでもう本当にそれはすごく思います。いや、私もちょっと、はい、感情的になる、よくなるんですけど、はい、喜怒哀楽が激しいんですけど、はい、気をつけますさてさてさて、この辺りで子育てほっこりエピソードに行きたいんですけど、ちょっと紹介してもよろしいでしょうか。はい、はい、我が家では毎晩私の隣で誰が寝るのかの争奪戦があります。子育てほっこりエピソード、はい、夫がそれを見かねてくじ引きをする日もありますと。毎日子供たちに挟まれて寝苦しい日もありますが、いつまで一緒に寝てくれるかなと思っています。ペンネーム NI さんなんですけど、これは皆さん
経験、微笑ましいですね、
あるんじゃないですか。
川の字になってということですよね。
なって、いや、うちもですね、今は寝たり寝なかったりなんですけど、ダブルベッドに私と娘と息子が寝る時があって、息子8歳なんですけど、身長140センチぐらいあって大きいんですよ、うん、で娘が今110センチぐらいで、私で結構狭くてぎゅうぎゅうで、
うん、
だけどなんかあったかいって、お兄ちゃんは寝たいって言うんですけど、あったかいって一緒に寝るとって、まあ、夏は嫌なんですけど 安心するっていうんですよね、うん、いつまで、ね、一緒に眠れるかなと思いながら、うん
ですね、いずれは
いずれはね、れはもう男の子だから今はすごいこう甘えん坊だけど、うんうん、どうなんです、どうですか、
楽しんでください今を、
肩こりがひどくても首が凝ったりしてもですね、まあ、今だけだそうです、はい、そして我が家の子育てプチ自慢に行きたいと思います。最近3番目の子が生まれると兄2人はメロメロ、いつも行ってきますやただいまは末っ子に一番に行っています。ペンネーム牛しさん、ということはこの3番目のお子さんの性別は書いてないけど、でも年がちょっと離れてたりすると可愛い、
すごい可愛い、関心ね、関心、嫉妬してしまいそうな気がしたんだったけど、
ですよね、
反対ですもんね、
上の子さんは、ね、上の子供さんはね、うん、きつい嫉妬をしたりしますよ ね、
すよね、うん、きっとこうお母様の愛情のかけ方が、う
ん、なんですよね、
お兄ちゃんたちにもたっぷりかけてるのかもしれないですね、
うん、そうね、
うん、
いいですね、すごい、微笑ましい、
微笑ましい、ほっこりですね、本当に、うん、本当にそう、本当に紹介が終わったんですけど、何かお二人は言い残したことはないですか、何かありそうですね、茂下さん、
いやいや、ありそうですね、さっきも出ましたけど、はい、その甘えられる存在というのが大事なんだなと、まあ、つくづく今回の研修も参加して思いました。で安心できる人がいるというのは、うん、家の中で大事なことだし、学校でも友達、安心できる友達がいたりとか、うん、安心できる先生に巡り合ったりとか、やっぱ安心できる環境を作るっていうのは、まあ、難しいけれども意外とこう身近なところにこうあるんだろうなというふうにも思いました。
なるほど、
はい、
なんかいろんな、ね、学びの形が今あったりしますけど、うん、こう学校以外にもこう 家庭以外にも、ね、いろんなそういうところがあったらいいなと思います、
ね、
うん、
地域でもですね、
近所の
おじちゃんおばちゃんと
ぜひ、ね、広めてほしいね、
なんかそういう意味ではこう学校っていう、まあ社会、まあ、一つの社会の中でこうお母さん同士とかがつながりを、ね、作るのもすごくいい機会だと思うので、先ほど子育てサロンの話もなんか出ましたけど、子育てサロンってどんなものでしたっけ、どんなものですか、宣伝をしてください
それこそ、うん、普段お話をされない医学年の親御さんたちが結構いらっしゃって、はい、そこで、あーって先輩のお話になったり、今から子育てをするって、まだ生まれたての子供なんだとか、そういう話を聞いて、あ、そういうこともあったんだよねって、いい身近な経験者のお話を聞けて、見方が変わるような感じですよ。
あ、なるほど、
もっと話したかったっていうのが皆さんの、うん、ご意見です ね、
皆さんとても、ね、感想文を聞く、うん、後で聞くんですけど、なんかよかった、うん、こんな機会があってよかったというふうに、ねね、言ってくださる、
おっしゃってくださるから
のが私たちの励みになる、
うん、サポーターの方々が来てくださって一緒にこう、はい、話しするようなのが子育てサロンですね、
そういう場を持つことがなかなかないですもんね、
う
ん、
そうですよね、意外とこう少ないですよね、うん、今ね、
お友達同士はしょっちゅう会えますけどね、うん、違う人とはなかなか会話が成り立ちにくいですもんね、
う
ん、
本当にそう思います。意外とそういう会話のする場を求めてる方もね、うん、いると思うので、
ね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますよ、うん、
ぜひぜひ、ね、ぜひ足を運んでほしい ね、 ね、
そう、
このサロンにね、
私たちのサロンにですね、はい、ぜひ開催して読んでいただけたらな、
は
い、
お待ちしております、
はい、思います、はい、
よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます。後半は家庭教育サポーターの方々と一緒にお話しいたしました。お話ししてくださったのは坂本智子さんと茂久京子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組は地域で支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。